本日お読みする聖書箇所は、まず最初にペテロの手紙第1の2章の2節、新改訳聖書版と、あとエペソ人への手紙4章の16節、新改訳聖書2017年版新約聖書の389ページになります。それでお読みいたします。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。続いてエペソ人の手紙をお読みいたします。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることとなり、ことになります。ただいまお読みした箇所より、御言葉による成長と題して、鈴木智子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。4月を迎えまして、教会も新しい年度に入りました。今年度の花の木教会の標語は御言葉による成長、中心聖句はペテロの手紙第1の2章2節の聖句を掲げています。本日は御言葉による成長というテーマで、ペテロの手紙第1、2章2節とエペソ人への手紙4章16節を中心に御言葉に聞いてまいりたいと思います。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。4月に入り、新しい年度を迎えました。今年度もあなたが私たち花の木キリスト教会の歩みを豊かに導いてくださり、祝福してくださいますように心からお願いいたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助けを導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊くイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。本日は御言葉による成長というテーマで、ペテロの手紙第1、2章2節とエペソ人への手紙4章16節を中心に御言葉に聞いてまいりたいと思います。御言葉とは神の言葉です。神の言葉は変わることのない永遠の真理です。神の言葉は必ず成就する言葉です。ヘブル語で言葉、ダーバールとは言葉という意味とともに出来事という意味があります。ヘブル語の言葉ダーバールは言葉という意味とともに出来事という意味があります。創世記1章に神は言葉によって世界を創造されたことが述べられています。光あれと神が語られたら、その通りに光が生じ、同じように水や陸や植物、空の鳥、動物が生じたと記されています。そして最後に神が作られたのが人間です。自然界のすべても、私たち人間も皆神の言葉によって作られたのです。そしてその世界を作った神の言葉ロゴスが人となられたのがイエス・キリストであると聖書は証言しています。はじめから神と共にあり、世界、空間、時間のすべてを創造した 永遠の命の言葉が人間という有限な存在となって現れた。それがイエス・キリストであると聖書は伝えているのです。主イエスは、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると告げられました。本日読んでいただきましたペテロの手紙の第1、2章2節にも、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいと教えられている通り、御言葉は私たち人間を生かす霊的な糧なのです。私たちはこの命の言葉、霊の父をいただかなくては本当の意味で生きることができないのです。そしてそれによって成長し救いを得るためですと語られている通り、この神の言葉は信じる私たちに救いと成長を与えるのです。御言葉の父という言葉は、普段私たちの教会で用いています新改訳聖書2017では、霊の父というふうに訳されています。原文のギリシャ語では、霊のというこの言葉はロゴスという言葉に由来するギリシャ語ロギコスであり、そのため言葉の父とも訳せるのです。まだこの言葉には理性のという意味もあり、筋道が通っている、理にかなっているという意味も含んでいるのです。ローマ人への手紙12章1節でもこの言葉が使われておりまして、そこではあなた方の霊的な礼拝と訳す聖書がある一方、あなた方の理にかなった礼拝とか、あなた方にふさわしい礼拝と訳す聖書もあるのです。これらの意味合いをひっくるめて言えば、御言葉の父、霊の父とは、私たちを生かす理にかなったロゴスの父であると言えるでしょう。私たちが主体求めるべき御言葉の父とは、私たちを生かし救いを得させるロゴスの父、つまりキリストのくださる父であるのです。私たちキリスト者たちは、私たちを生かすこの神の御言葉を血のみ子のように主体求め、不満や妬みなどの不純物の混ざらない純粋な御言葉によって養われ、成長し救いを得るように導かれているのです。救いを得るためというのは、これから私たちの努力によって救われるというのではなく、この2節の前後に確認できますように、すでに恵みによって救われているその事実に結ばれて、救いの恵みを確かに味わって生きるということであり、また主イエスが再び来られるときに救いの完成に預かるということです。ちょうどこの3月から4月にかけて卒業式や入学式が各地で行われましたが、キリスト者にとって信じてバプテスマを受けることは卒業ではなく入学であって、そこから主なる神の愛に結ばれ、御言葉によって力をいただき、生涯にわたって成長し続ける歩みがスタートするのです。このペテロの手紙も、救いに預かったキリスト者たちがイエス・キリストが再び来られる救いの完成の時を待ち望んで、この地上の生涯を忍耐強く歩むようにと教え励ましています。イエス・キリストを信じて従う者は、この地上においてはシュエスと似たものへと変えられてゆき、シュエスが再び来られ救いが完成するときには、キリストの栄光の姿に変えられると聖書は教えているのです。私たちキリスト者は、地上の生涯の最後の一息まで成長の途上にある。私たちは救いの喜びに生かされ、主の慈しみ深さを味わうことによって、主イエスと似たものへと成長していくのです。神の御言葉は第一の言葉であり、私たちキリスト者の信仰生活はすべてこの第一の言葉である神の御言葉への応答です。祈りも賛美も 奉仕や献金も、伝道も、交わりも、また家庭や社会での生活も、すべては御言葉への応答であり、私たちの歩みのすべては神からいただいている恵みへの応答であるべきです。私たちは御言葉を通して神がどのようなお方であり、何が神に喜ばれることであるのかを知って、私たちの体を神の喜ばれる生贄として捧げることが期待されているのです。私たちは御言葉を通して神がどのようなお方であり、何が神に喜ばれることであるかを知って、私たちの体を神の喜ばれる生贄として捧げることが期待されているのです。ローマ人への手紙12章1節から2節にはこのように教えられています。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。御言葉を通して私たちは正しく神を知り、キリストの表された神の愛に生かされて、感謝と希望に満たされて、神に喜ばれる歩みを捧げることができるのです。そして、血の御子のように、御言葉の父を慕い求める者は、キリストの愛と恵みをいただいて成長するのです。エペソ人への手紙4章16節には、このように教えられています。キリストによって体全体は、あらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより、成長して愛のうちに立てられることになります。命の御言葉に生かされ、養われる私たちは、互いに愛の絆で結ばれ、共に成長すると教えられています。一人一人の信仰の成熟というものも大切ですが、それはキリストの体なる教会に結ばれる中で、御言葉に従って歩む人々と共に生きる中で導かれるものであると聖書は教えているのです。言い換えるなら、キリスト者の成長とは自己完結ではないということです。野球やサッカーなどのチームスポーツで、選手たちはチームの勝利を目指して力を合わせて戦います。選手一人一人の活躍とつながってはいますけれども、選手個人の成績を残すためではなく、互いに助け合い補い合ってチームの勝利のために一人一人は戦うのです。教会も同じではないかと思うのです。一人一人がオールマイティである必要はなく、むしろ互いのできることできないことを補い合って、共に伝道の務めを果たすように聖書は教えているのです。互いに受け入れ合い、助け合い、励まし合う。キリストを頭とする教会の愛の交わりに生きる中で、共に成長し、力を合わせて主の御心を果たすように、私たちキリスト者たちは召されているのです。今日の中心聖句には、コロサイ人への手紙3章16節を選びました。週報の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。コロサイ人への手紙3章16節。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、人、賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。キリストの言葉に生かされ、互いに教え合い、励まし合い、互いを尊び合う交わり、心を合わせて共に神を礼拝し、共に御言葉に養われ成長すること、それこそが教会に委ねられた宣教の働きなのです。私たちは主の愛に結ばれ、互いに補い合い、励まし合って歩むことによって共に成長し、主に喜ばれる歩みを捧げていくものでありたいと思います。しかしながら、御言葉による私たちの成長を妨げ、教会の交わりを損なわせるものがあるのです。それは、 このペテロの手紙が挙げているように、悪意、偽り、妬み、悪行などです。ある方がこのように言ってました。人は生きていく上でどうしても自信が必要なんです。だから自信をなくしてしまった人の中には、お金で自信を買うようになって身を飾るようになったり、それを自慢しなくてはならなくなったり、そのために人を見下さなくてはいけなくなったり、また他の人が頑張ったら困るから努力を邪魔するようになってしまう人もいるのです。こういう人がもしかしたら皆さんの周りにいるかもしれません。でもそういう人たちは自信をなくしてしまったかわいそうな人たちなのです。その人たちが自分の自信を守りたくてしょうがなくて他の人たちの自信を奪っているのかもしれません。私たちはどうでしょうか。自分の自信を守るために他の人を悪く言ったり、自分の正義感を満足させ自分の正しさを保証するために誰かを批判したりする思いが心の中にないでしょうか。たちの悪いことに、そういう悪口には、そういう悪行には一種の快感が伴います。だからなかなかやめられないのです。週刊誌やテレビのワイドショーの類はこういうものを商売にしていますから、私たちは極力影響を受けないように心を守る必要があるでしょう。誰かが失敗したり批判されるのを聞いて自分はマシだと思ったり、誰かを批判することで自分の正しさを保証するようなさもしい思いが私たちの心に入り込んでいないでしょうか。そのような悪い思いは私たちを救いの喜びから遠ざけ、御言葉による成長を妨げ、教会の愛の交わりを損なわせるのです。そういう不純物は救いの恵みに預かり、キリストの恵み深さを味わい知る私たちにはいらないものです。キリストの御言葉に生かされ、キリストの恵みを味わい知っていながら他の人を妬んだり他の人を悪く言ったりする人は、一生懸命食事療法に努めながら禁煙をしない人のようです。私たちは悪口や妬み、不安や不満などの不純物を取り去って、純粋な御言葉の父に生かされ養われることを熱心に求めたいと思います。私たちの存在価値は神の愛にあると聖書は教えています。私たちの存在価値は神の愛にある。救いの恵みに感謝して、キリストの愛と平和で心を満たされて歩むなら、私たちは豊かに養われ、主に喜ばれる実を結ぶことができるのです。いつも使徒の働きで確認していますように、私たちの内面の質的な成長が外面の規模的な数的な成長をもたらすのです。さまざまな問題や試練に直面しても、御言葉に導かれ主に祈り信仰的な解決を求めるなら、その問題や試練は私たちを成長へと導くものとなるのです。私たちは弱さを抱え多くの賭けを持つものですが、いつも主の御言葉に信頼し、御言葉の励ましと導きを求めて歩み続けたいと思います。この手紙の一章では預言者イザヤの言葉が引用され、草はしおれ花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つと語られています。これはイザヤ書40章6節の御言葉ですけれども、草はしおれ花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つと語られています。永遠に変わることのない真理の言葉、私たちの人生に意味と希望を与える命の御言葉を信頼して歩むなら、私たちはあらゆる悪意や偽り、妬みや悪行などから解放され、愛と希望に結ばれて生きることができるのです。新しい年度、混じり気のない純粋な御言葉に養われ、主の愛に結ばれ主の愛に満たされて、共に主の御心に従って歩み続けたいと思います。 お祈りをいたします。御子イエス・キリストを通してご自身を啓示され、あなたの御心を教えてくださった主イエス・キリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今年度私たちの教会では御言葉による成長という標語を掲げさせていただきました。私たちの日々の歩み、奉仕や賛美や祈りや、また伝道の働きにおいても、すべてがあなたの御言葉への応答となりますように導いていてください。私たちこの世のさまざまな影響を受けて、あなたの愛から遠ざかってしまったり、教会の交わりを損なわせてしまうような失敗をしてしまうものでありますけれども、どうぞ憐れんでくださって、いつも私たちがあなたの御言葉に立ち、あなたの変わらない愛に結ばれて、あなたに会って自分や仲間たちを尊び愛していくことができますように、励まし導いていてください。そしてあなたの御言葉に結ばれ、あなたの愛に生かされる私たちを通して、あなたの福音が世の人々に明かしされていきますように祝福してください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで、賛美歌358番、試みの世にあれどをもって主を賛美いたしましょう。